高校生島田の仕事を探る。この番組は島田氏がお送りします。島田氏には島田高校、島田工業高校、島田商業高校、金谷高校、島田商成高校の5つの高校があります。高校生島田の仕事を探るでは、高校生たちが協力し、市内の企業にはどんな仕事があるのかを探ることで、未来を担う若者たちにふるさと島田の魅力を伝えていきます。皆さんこんにちは、袴田真由子です。さあ今回は島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井光輝さん、島田商業高校の小田みちりさん、金谷高校の石山誠也さん、そして島田商成高校の福井幸人さんにスタジオに来てもらっています。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあもう全メンバー揃っての、2学期になって最初の収録になりますけれども、何か伝えたいことある人いる？
はい、
石山くん、
9月20日、僕誕生日です。
今日収録日が誕生日、
おめでとう。
何歳になったんですか？
いや、17歳になりました。
17歳、何かしたいなとか目標とかありますか？
そうですね、11月の頭らへんに、新人戦ダブルスの大会があるので、それで1勝を目指して頑張っています。
テニス部だもんね、
はい、
頑張ってください。いい1年になるといいですね。セブンティーン楽しんでください。
はい、
はい、いいな、セブンティーン羨ましいさあそんなですね、ちょうど収録日、石山くん誕生日を迎えたという今回ですけれども、今回探ってきた会社はですね、株式会社三浦製菓です。三浦製菓は大正15年1926年創業です。看板商品は筒状の容器がおなじみのお茶羊羹です。今回は取締役専務の三浦博文さん、そして経理 IT システム担当の諸田久志さんに川根町の本社工場をご案内いただきました。それではまずは見学した時の様子からお聞きください。
今製造ラインが2台あって、今日は1台、こちらの方を使ってやっているんですけれども、基本的にはまあ工場長が羊羹を煮上げて、それとそのラインのサポートの人が2人いれば、ここで製造ができるというものです。まあ、これがアンネリ窯といって、まあ羊羹を練る窯ですね。はい、で、ですね、1窯に砂糖が30キロ入るんですけど、はい、砂糖が30キロとあと生あんが20キロ入る、そういう配合をやってます。で、1窯でだいたい1800個できると。で、これを煮始めるのがですね、毎朝だいたい7時ぐらいから始めて、2時間で煮上がって、で今度はそちらの充填機ですねの方に、移って羊羹をその製造し始めます。で、向こうに見えてるあの三角のホッパーっていうんですけど、あの中に煮上がった羊羹を投入していって、でその後は自動で筒の容器に充填していってくれると。充填機で自動で羊羹投入されて、でそこで、まあ、蓋まで閉める製造ラインになってますんで、もうそのまま、羊羹煮上がってからは人が直接触れることなく完成という形になります。で今羊羹出てきてますけど、まあ、今羊羹充填したばかりなので、本当にドロドロで、皆さんが知っている固まった形の羊羹ではない状態です。これを一晩放冷して固まってから袋に入れることになるんですけど、まあ、今の段階だとこぼれてしまいますので、はい、まずはこのせいろに取って、そちらのラックに取って一晩放冷すると。で、ハサップという世界基準に準ずるミニハサップっていう、そういうものにのっとってこの工場を稼働しているんですけど、まあ、それの基準というか、まあ、基本的なルールですかね。どんな工場でもそうなんですけど、原材料が搬入されるところと製品が出ていくところっていうのは基本的には同じ場所にしないというのがあって、まあ、それがなぜかというと、まあ、原材料が入ってきて、こう一筆書きのような形で、出荷されていくっていう流れにした方が事故が起きにくいと。 逆にこれが一回戻っていってしまうような形になると、どこかでこの流れが交差する。でこの交差したところで事故が起きやすい。例えば食品でしたら、加熱する前の材料と加熱した後のものが交差すると、そこで生のものが製品の方に付着して、まあ、生ですから食中毒の原因になったりとかする。そういうことが起こる可能性があるので、やはりこれは交差はしないということでなってます。
ここは羊羹だけの製造なんですけど、なぜ羊羹だけの製造なんですか？
うちの製品の中で羊羹が一番その製造数が多いメインになっているということもあるんですけれども、やっぱり最近アレルギー物質ですね、アレルゲンとか結構気にされると思うんですけども、羊羹ってアレルゲンが一切入ってないんですね。で、それ以外の、まあ、お菓子作ってはいるんですけれども、それを別の工場で作っているっていうのは、まあ、小麦粉とかそういったアレルゲンが混入しないっていう大変大きなメリットがありまして、まあ、とても安全な状態で製造ができるということですね。
高卒で その求人を始めたっていうふうにさっきおっしゃられてたと思うんですけど、どんな人をその求めてますか？
まあ、やっぱりお菓子作りに興味のある人ですかね。はい。まあ、技能とかそういったものはその勤めてもらってから徐々にこの覚えてもらうっていうところでも十分間に合うとは思うんですけれども、やっぱりモチベーションというものはその人の持っているものなので、お菓子作りが好きだとかお菓子が好きだとかそういった、まあ興味のある人ですね、そういった方が来てくれると嬉しいかなと思います。
その働いている方 その年齢層や男女比ってどのくらいですか？
はい、まず男女比はですね、圧倒的に女性の方が多くてですね、1対5ぐらいですかね、男女比が。年齢層はですね、最近その定年退職の方が出始めて、まあ、ずっと出てるんですけど最近ちょっと多くて、それでだいぶ年齢層は下がってきたんですけど、基本的に離職率っていうのはすごく低い会社で、まあ、それはすごくいいことなんですけど、なのでまあ、すごい長い方が多いですね。地元の方ばかりですね。基本的にはまあここの工場でしたら、まあ、普通に歩いてきたりとか自転車で来たりとかそういった方がほとんどですね。はい。
車で来てもらってもいいと思うんですけどね、島だからこう通ってくれるっていう人がいてもいいとは思うんですけど、なかなかここら辺の地元もこうどんどん人口が減っていく地域だもんで、求人というか応募してくれる人があんまり多くないっていうのが現状なので、まあ、島だからこう来てくれる方もまあ歓迎といえば歓迎です。まあ、金谷でバイトとか募集してたりするんで応募してくれても全然割合募集してるんで、もしよかったら応募してください。
将来的にこういう商品を出したいっていう風なそのアイデアとかは今あったりするんですか？
今5種類ある羊羹あるんですけど、その焼き芋羊羹が今一番新しい羊羹なんですけど、その次の新商品を今開発中ですね。詳細については言っちゃっていいのかな？
まあいいと思うけど、一応、塩レモンの羊羹なんかどうかなっていうことでちょっと検討しているところです。まあ一応今柚子の羊羹あるんですけど、これもなかなかその苦労して作った羊羹で、柑橘系って酸味が強いですよね。で酸が強いと寒天が溶かされてしまうんですよ。で固まらない、または固まった後に徐々に溶け出してしまう、まあ、そこら辺のバランスを取るのがすごく難しいので、まあ、柚子もそうですけど、レモンはやっぱり酸味がものすごく強いのでかなり難しい方だと。はい。なのであんまり効かないですよね、やっぱり塩レモン、レモンの羊羹とかは。はい。
今後の目標って何ですか？
そう、面白い言い方をすればお菓子屋さんを辞めるとかそういうのが目標になるんじゃないですかね。どういうことかというと、お菓子作りをやめるとかではなくて、そのお菓子作りにとらわれないっていうことで、まあ、その時代のその人々に必要とされる会社でありたいということで、まあ、そうするとお菓子作りにとらわれる必要はないのかなというところですね。はい。
短期的中期的とかもう長期的な話とかではなくて、もう将来的、もう次世代とかそっちの世代に目を向けての、まあ、ビジョンですね。 この三浦の台で完結するようなその規模の話じゃないかもしれないので、まあ、すぐにお菓子屋辞めるとかそういう話じゃないので、はい、
取材した時の様子お聞きいただきました。それではここで1曲お送りします。今回は葵さんからのリクエストです。曲紹介お願いします。
ミセスグリーンアップルさんでインフェルノ。
日々も問うた夢は安泰な暮らしだが、刺激不足上にダラダラ照らすは闇の裏の歩き慣れていた道はどこだ。時はたまにしゃったが、ぬくもりに包まれたら本音があった。シルベの方へ思い出すは優しいメロディー。急にやめているんだ。夢は安泰な暮らしだが、知識不足はにハラハラ。食せる闇をうすがにすがりついたまま朽ちてくんだ。ここはゴーダーの中だが、傷跡がひりつきたが、水面があった光の方へ手を取るは新しいメモリー。死ぬ手の上遮るは堅苦しい背負い永遠はないだとないだと言う。やっぱ苦しいだと泣いてみる。風船もいつかはしぼむ。
さあ今回探ってきた会社は株式会社三浦製菓です。さあ本当にあの筒状の容器がおなじみのお茶羊羹の会社だったんですけれども、もともと知ってたっていう人います？
はい。
お、福井くん知ってた？
はい、知ってました。
食べたことあった？
あったです。
どう、その食べたことがあるその筒羊羹の作っている工場を見せてもらって、
食べるのは好きなんですけど、うんうん、その工場見たりするのが機会がめっちゃ少ないんで貴重な経験になったし、もっといっぱい食べたいなと思いました
食べたいなの方に実際にあの見せてもらって何か感じたこととかありますか？
羊羹ってこんな作り方してるんだなとか、砂糖が30キロ入ってるなんて全然知らなかったし、なんか材料とか考えると人の手が込んでるなって思いました。
またこれからもね、多分おなじみだから口にすることも多いと思うけれども、食べる時のまたちょっと気持ちが変わってきそうですよね。そうそうありがとうございます。そして下田さんいかがでした？
私自身すごいその和菓子が好きで、すごいたくさん食べてるんですけど、その急須もなかっていうのを見た時に、
うんうん、
その粘土からその形をこだわって作ってるっていう風におっしゃってたので、すごいこだわりが強くて、 すごいこれからはもっと味わって食べたいなっていう風に思いました。
すごいね、あの急須のすごい可愛い形でその急須の形を、その時の社長さんが自分で型を作って、それをこれで作ってくださいって持っていって型を作ってもらったところからスタートしたっていうものでしたよね。なるほど、そういう味のことも気になったかなと思いますけれども、で続いて小田さんはいかがでしたか。
羊羹って結構見る機会は多かったんですけど、私自身ちょっと苦手だったので、お茶羊羹が有名って聞いたらちょっと困っちゃったんですけど
困っちゃった
食べてみたらすごく美味しくてちょっと見直しました
いいね見直したそうか、実際見学してみてはいかがでしたか。
羊羹ってどんな風に作ってるんだろうって全然想像できなかったので見れて面白かったです。
なるほどね、ありがとうございます。青井さんはいかがですか。
羊羹の材料とか作り方とかそういう工場をあんな近くで見れるっていう経験はなかなかないのでとても良かったと思いました。お茶羊羹にあとアレルギーのものが入ってないっていうのが一番驚きで、何かしら食べ物とかお菓子ってアレルギーがあるのでないっていうのはとても驚きで、そのアレルギーを出さないためにお茶羊羹以外作らずにラインを一通りにしてとても衛生面に気を使ってるって言われてたので、とても安心して食べられるものだなって思いました。
本当に安心安全にこだわっている、そこを徹底しているっていうお話もありましたよね、
はい、
で先ほどの取材の中にもあったんですけれども、まあ、材料を入れるところから製品の出荷までを同じにしない、クロスしないことによって事故も起こさないようにするっていうことなどから、ハサップって話があったんですけれども、その静岡版のミニハサップもの認証も受けているこの三浦製菓なんですよね。で先ほどそのアレルゲンを入れないっていうところもその一つかなというふうに思ったんですけれども、そもそもそのお茶羊羹を筒状にしたっていうこともその安心安全からのスタートっていう話がねなんですよね。
私その和菓子の中でその羊羹もすごい好きで、そのスーパーとかで売ってる羊羹がすごい四角だったので、その筒状の羊羹がすごい新鮮だったんですけど、それがすごい衛生的に考えられていて、それでしかもちゃんとその食べた人や買った人に印象づくっていうのがすごいいいなっていうふうに思いました。
その筒状にすることによって賞味期限を伸ばすことができて、で地域だけじゃなくてもう少し広いところで食べてもらうことができるようになったっていう話がありましたよね。みんなうなずいてる石山くん、何か感じたことあった。
そうですね、羊羹といえば四角だと思ったんですけど、やっぱ筒状になってることでやっぱ食べやすさっていうのがすごくあったなって思います、う
ん、食べやすくて可愛くて、で賞味期限も伸びて多くの人が食べることができるっていうのがよく考えられましたよね。すごいですよね。そりゃ小田さんも見直しますわと思いましたけど、他に石山くん何か気になったことありました。
そうですね、本当に歴史がねとってもあって、今回初めて知ったその筒状の羊羹にもたくさんの種類があったので、お土産にはもちろんプライベートでも買いに行ってもいいのかなって思いました。
それを作ってる人が意外と人数少ないなって感じなかったです。比較的それほど大きなフロアじゃなかったんだよね、うん、で逆にそのフロアが広くないことで作業効率が上がるなっていう感じもちょっとしたんだけど、どうです。
機械から機械への材料の移動が後ろ振り返るだけでできるぐらいの距離だったので、それとても素早くできるなって思いましたね。
そういうことでその事故も起こさないような工夫もされて、美味しい羊羹が皆さんの元に届いているってことですよね。全員うなずいてくれたのでこのあたりにさせていただきたいと思いますということで今回は島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井光希さん、島田商業高校の小田道留さん、金谷高校の石山誠也さん、島田商成高校の福井幸人さんに取材してもらいました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。ふるさと島田の会社が身近に感じられたのではないでしょうか。皆さんからの感想やご意見をお待ちしています。メッセージは FM 島田のホームページからお送りください。次回もお楽しみに。高校生島田の仕事を探る、この番組は 島田氏がお送りしました。